ようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は終末論のその後ということで、神のご計画の最後のことを学んでいきたいと思います。前回の学びをここに挙げておきました。聖書が語る時代にはこの世と次に来る世の2つの時代があります。前回はこの世には二面性があるということを学びました。で、私たちは現在この世に住んでいます。でイエス・キリストの初臨、最初にイエス・キリストがこの世に来られた、それを初臨というわけですけれども、その初臨の中にはここに挙げましたけれども、御降誕、宣教、死、よみがえり、そして昇天に至るまでの一連の出来事が含まれています。で、このイエス・キリストの初臨によって次に来る世がこの世に突入したんですね。イエス・キリストがもたらされる次に来る世ですね、それがこの世に突入したわけです。そういった形で二面性という話をしましたけれども、この世と同時に次に来る世が始まったんですね。キリストの初臨はこの世に世の終わりをもたらしました。で、この世の終わりをもたらしたっていうのはピンとこないかもしれないんですけれども、世の終わりという時にはイエス・キリストがご降誕されたのは2000年前なんですね。ということは2000年間の間もう世の終わりなんです。そうしますと、初代教会の時もそして今も世の終わりっていうふうに言います。そういう意味でこれは複数形になるわけですね。初代教会の時代の人にとっても世の終わり、そして私たちも世の終わりです。で、ギリシャ語では複数形の世の終わりと単数形の世の終わりとが書き分けてあります。で、このこともこの間触れました。で、世の終わりは、いわゆる世の終わりという2000年にわたる、キリストがもたらされた世の終わりは複数形で書かれています。そして世の終わりの末期ですね、終末の末期という時にはもうこれは一つしかないわけです。つまりこれは単数形で表されています。で、イエス・キリストはこの世に次の世をもたらされたんですね。でもまだそれは完全には始まっていない。もたらされたんですけれども、まだこの世の状態というのは変わらないんですね。ですからこの二面性という形で、出来事が重なって状態で今続いているということになります。キリストの初臨以降、私たちの住んでいる現世は二つの時代、この世と次に来る世が重なった状態になっています。そしてこの世が次に来る世に完全に移るのは世の終わり、単数形ですね、終末の末期、単数形の世の終わりということになります。で、私たちは今この終末の末期がもう本当に近くなってきている秒読み段階に来ているんですね。それを待っているということになります。キリストの弟子たちが2000年前にもう世の終わりだというふうに語った時に比べれば、今ははるかにもうその時が近いということになるわけですね。キリストの再臨の終末論的意義挙げておきました。この世と次に来る世とを隠す出来事は主の再臨ということになります。現今の時代に続く次に来る世はキリストの再臨によって始まる新しい時代です。パウロはキリストの再臨、大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れという表現をしています。再臨というのは栄光ある現れなんですね。そしてこれは祝福された望みであるということを語っています。テトスの2章ここに、挙げておきました。2章の11節から13節を読んでいただければそのことが書かれています。祝福された望み、これが 主の再臨ということです。ですから私たち今の時代に生きる者にとって、この再臨というのはすごい祝福なんだということですね。再臨を待たざるを得ないということになるわけです。そしてこの再臨の時というのは、すべての人を救う神の恵みが現れる時であるということをパウロは明確にしています。またパウロはキリストを信じる者に不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活するようにと奨励しています。これは時が近づいているわけですね。ですから主の再臨の時に備える必要があるということです。そのためにこのテトスの手紙でパウロはこのように語っています。このように再臨というのが私たちにとって非常に重要な出来事であるということがお分かりいただけると思います。再臨、キリストの再臨は未来に起こる確定的な出来事です。確定的な出来事なんですけれども、残念ながら必ずしも全てのキリスト教の教派がこのことを語っているわけではないんですね。聖書ははっきりとキリストの再臨というのは確定的な出来事であるというふうに語っています。でもキリストの再臨というのは実はあまり、いわゆるキリスト教神学を支持する教派では語られていないんですね。非常に残念です。なぜ語られていないのか。それは神は霊であって、霊の状態になると私たちは完璧であるというふうに信じているからなんですね。ですからこの肉の体から解放されて霊の状態になると完璧というのがキリスト教神学の考え方です。でも聖書というのはヘブル思想によって、語られています。ヘブル思想というのは霊だけではダメなんですね。霊と魂とそして体があって初めて完璧であるという、それがヘブル思想です。ですから聖書はヘブル語で語られました。ですからこのヘブル思想に基づいているわけです。体が贖われて完璧である。ですから再臨ということは体を伴う出来事ですから、これはもう絶対必要な出来事ということになるわけです。この再臨というのはいろんな形で、この見ることができます。キリストを信じる者個々人に関わる出来事です。ここにヨハネの福音書の14章の3節を挙げておきました。キリストは弟子たちにご自分が先に天に行って場所を備えたならまた迎えに来るということを言われるわけですね。つまり誰のための場所ですか。これは弟子たちの信じる者のための場所ですね。それを備えると主は言われたわけです。そしてこれは体を伴う出来事です。体が伴われる、贖われるということはヘブル思想にとってはとても大事なことです。霊と魂の状態だけでは完璧ではないんですね。私たち信じる者はこの肉の体から解放されますと、霊と魂の状態になります。パラダイスに行くんですね。でもこれは完全な状態ではないというのが聖書が語っていることです。つまり最終的に体が贖われて初めて完璧になるわけですね。昇天されたキリスト、その昇天される様子を見上げていた人たちに御使いはこの同じありさまでまた主は戻ってこられると言われたわけですね。同じありさまで戻ってこられるということは、体をよみがえの体を持って主は昇天されたわけです。また戻ってこられるときにはこのよみがえの体で戻ってこられるということですね。で、この聖書にとって体がものすごく大事であるということを頭に入れていただきたいと思います。使徒の働きの1章の11節のところに この同じありさまで戻ってこられるということが書かれています。つまり体で挙げられた主は体を持って戻ってこられる、これが再臨なんですね。そして主の再臨というのは誰でも見ることができる現象です。誰でも見ることができるんですね。公の目がこの再臨を目撃します。公の目です。私たち今信じる者はキリストをビジョンの中で、そして思いの中で見ることができるわけです。でも目で見るということはできないんですよね。でも主が再臨されるときには目で見ることができます。そしてそれは信者だけではなく全ての目に明らかになります。これが再臨です。それから耳で聞くことができる現象です。この耳で聞くことができる、誰にも明らかな想像しい出来事であるというのが、マタイの福音書のテサロニケですね、テサロニケ人第1、4章の16節を挙げておきました。もうすごい想像しい出来事ということが書かれています。主の号令がありますね。そして御使いの頭の声があります。そして神のラッパが響くということはもう誰でも聞くことができる現象であるということです。主が再臨されたのに知らなかったということはありえないんですね。このような形で主は来られます。これが再臨です。キリストは勝利ある栄光の主としてこの世に現れます。戻って来られるんですね。昇天された後父の右の座についておられます。でも戻って来られるんですね。聖書にはこの再臨を描くのにいろんな言葉が使われています。ここに3つ挙げておきました。まずよく言われるのはパルージアというギリシャ語です。パルージアっていうのは到着とか臨在という意味なんですね。到着、待ちに待った方が到着されたパルージアですね。これが再臨です。そしてこのギリシャ語は定冠詞がついた単数名詞で書かれています。定冠詞がついた単数名詞ということはもうその一つの出来事ですね。他の出来事と紛らわしいというそんなことはないんです。もう明らかな出来事として語られています。パルージアは終末末期栄光を帯びたキリストの現れに用いられている特殊用語です。この、ギリシャ語は名詞でもそして動詞でもいろんな形で聖書の中に登場しています。さてその次ですね、2番目啓示というふうに書きましたけれども、アポカリプシス、アポカリプシスというのは目視、翻訳では目視というふうに訳されていますね。目視というよりも啓示が神の啓示です。ですから啓示の方がふさわしいと思います。これは正体を表すということになります。神である方、昇天された後ずっと天におられたその方が戻ってこられるわけですね。そして真の正体を表されます。これがアポカリプシスということになるわけですね。再臨として使われています。そしてこれも動詞そして名詞の形で、聖書の中には登場しています。それから現れ、エピファニアですね。エピファニア、この現れというのは隠されていたものが現れるということですね。情景の中に突然現れる、これがエピファニアです。ですから再臨はこのように見通りの形で、どれも再臨を言い表しているんですね。まさに主が来られる時っていうのは全てのものがあらわになる、そして待ちに待ったものが突然、気がついたらそこに突然現れていたという形で、主は来られるんですね。これも名詞動詞、 という形で用いられています。そして4番目に挙げておきましたのは、この再臨のことは主の日という形で書かれています。主の日、キリストの日ですね。ヘブル語聖書の預言者も語りましたけれども、新約聖書ではもはやイスラエルの敵に対する一時的な言及裁きではなくって、この世の大いなる終末論的クライマックスとして、その日、主の日、キリストの日っていうのが語られています。ですから明らかにこれは最後のその日っていうことになるわけですね。でそれまではいろんな形で裁きっていうのは部分的に起こっています。でただこの世においてはなかなか敵に対する裁きがすぐに下らないので、ダビデなどの詩篇で早く裁きを下してくださいということを叫んでますよね。なかなか下らない。でも部分的には裁きというのは起こっているわけです。しかし主の日とかキリストの日、その日と言われる日は最終的な裁きの日ということになります。神を信じない者には有罪判決の日になります。神を信じる者、キリストを信じる者にとっては救いと立証の日になります。報いが与えられるんですね。それまで、主に対してできたこと、そういったことが全部報われる、報いが与えられる、立証の日になります。ですから信じない者と信じる者と全然違う現象が起こる。これが主の日、キリストの日、その日ということになります。主の日は時々その日、もうただその日という書き方もされています。このような形で、私たちが待っているのは信じる者にとって立証される日ですね。ですから主の再臨というのは信じる者にとっては素晴らしい日になるということです。信じない者にとってはもう逃れようがないわけですね。ですから今この世に命がある間にどの道を選ぶかを決めなければならないということになるわけです。もうこの日が来てしまってからでは遅すぎるんですね。他にも印象聖句がたくさんあります。主の再臨については多くが語られています。さてこの主の再臨なんですけれども、一つの出来事ではありません。主の再臨には伴われる出来事がたくさんあるんですね。でここに再臨に伴われる諸現象として挙げておきました。よみがえりと裁きですね。終末末期に起こる、つまり単数ですね、その最後の時ですね、その時に起こる二つの大きな出来事はよみがえりと裁きです。対象は信者未信者を問わず、すべての人と全被造物、創造すべてですね、それが対象になります。そしてこの主の再臨ということは、それに伴う出来事としてこの世の悪が一掃されるということですね。この世の悪が一掃されます。すべてが清められたところに新しい天と地が降りてくるわけです。道が備えられ、清い道が備えられなければ清いものは降りてこない、これは聖書がとっている形ですね。ですからすべてが清められた段階で新しい天と地が降りてくるということになります。裁きですね。裁きというのは、罪、道徳的反逆に陥った被造物、もうこれは最初の人類が、罪を犯した時点でそのことが始まったわけですね。この世がたどってきた過程というのは全部罪の歴史なんですね。その避けられない結末、これが裁きということになります。で私たちはこの裁きについて学ぶときに、実はこの裁きの背後には罪をもたらしたものが何であるかということが一番肝心であるということになってくるわけですね。つまりそれはサタンなんですね。 ということは、聖書というのは人間が贖われるということももちろんそうですけれども、最終的にはこのサタンを滅ぼすことですね。これに眼点、目標が置かれているということです。つまり人間が贖われるためにはサタンが滅ぼされなければならないわけです。サタンが安泰である限り、どこまで行っても罪の問題は繰り返されます。ですから聖書は語っているのはサタンの滅びです。で、私たちは霊的なことに関して非常に疎いので、サタンのこととか悪霊のこととか、そういうものに対してあまり真剣には取り扱わないんですね。でも聖書っていうのはものすごくこの霊の世界のことを語っているわけですね。この問題が解決しない限り、私たちは本当に神の子となって永遠の命を全うすることはできないんです。ですから最終的に私たちが永遠の命を全うするには、その前にこのサタンが滅びる必要があるということです。で、それを私たちはこの裁きを通して学んでいくことになります。よみがえりというのは、破壊と死の餌食になった状態からの復興、これがよみがえりです。これは神の奇跡なんですね。サタンは人間を罪に貶めました。そのために神は人間に死をもたらされたんですね。死がない限り人間は罪のままで永遠に生きることになってしまうからです。それは神の御旨ではないわけですね。神の家族の一員として作られた人間は罪のない状態で永遠に生きること、これが神の御旨だったわけです。ところがサタンは自分の王国のメンバーを増やすために人間を罪に貶めてしまった。そのために生まれてくる子供は全部罪の子供になったわけです。つまりサタンの世界に属するものばかりが生まれることになったわけですね。ここで神はよみがえりというびっくりするような再創造をもたらされたわけです。これはサタンはもう真似することができないわけです。サタンは神が創造されたもの、神が作られたものをいじって、いろいろとそれを用いて悪いことをすることはできます。でも新しく創造することはできないんですね。で、イエス・キリストが十字架からよみがえられた時、サタンの敗北が決まったわけです。つまりよみがえりの体にサタンはもう触れることができないんですね。そして信じる者への約束というのはこのよみがえりの体が与えられるということです。つまりサタンはもう触れることができないわけですね。ですからよみがえりというのはサタンによって破壊がもたらされた、死がもたらされた、罪がもたらされ、そして神がそれを死という形で終えるようにされたわけですね。しかしそれを全てひっくり返すわけです。それは再創造、新しいよみがえりしかその方法はないということです。ですからよみがえりはその復興ということになるわけです。罪と死が導入される前の人の状態、これはエデンの園の状態ですね。エデンの園の状態というのはこれは永遠に生きるわけですから、ある意味では今の私たちよりより高度な命に生きるということになるわけですね。永遠の命というのはより高度な命です。私たちは今死が来るわけです。ですからより高度な命ではないわけですね。ところがただこのエデンの園の状態に戻されるというだけではないんです。エデンの園の状態というのはすでに霊界の被造物は神に反逆していました。つまり背景にあるのは反逆したサタンなんですね。そういったものが人間にチャンスがあれば人間を罠に貶めようとしていた、これがエデンの園の状態なんです。エデンの園の時にはもうすでにサタンは落ちていたんですね。堕落していたわけです。そこに人間が永遠の命を持ってエデンの園に置かれたわけです。しかし案の定人間は罠に陥ったわけですね。しかしこのよみがえりの場合はそうじゃないんですね。よみがえりの場合はもうサタンが牢獄に入れられ、そして最終的には地獄に落とされるわけです。ということはもうサタンが一切影響を及ぼすことができない状態です。ということはただ永遠に生きるというだけでなく その環境が違うということですね。ですから私たちはこのより高度な命を楽しむことができる、これが再臨によって主がもたらしてくださる時代ということになるわけです。ですから全然違うということを頭に入れていただきたいと思います。ただエデンの園に戻るわけじゃないんです。それ以上の高度な命に生きることができる、でこれが神の家族の一員として私たちが生きるということになるわけです。神の家族の一員ということはもう罪の影響がない状態です。キリストのようになる、キリストに似たものになるということですね。ただ神の子だけではなくってキリストに似たものになる、これが再臨によってもたらされる時代ということになります。まあこのことを頭に入れていただきますと、私たちにとって再臨がいかに大事であるか、再臨を早めなければいけない、この祈りを積まなければいけないということに結びつくと思います。別に再臨なんかなくたっていいんじゃないかと、私たちは主のもとに行くんだから霊的に完璧になる、とんでもないことです。霊的に完璧ではありません。霊と魂の状態では完璧ではないんですね。ですから体が贖われる必要があるということです。これをしっかり頭に入れて聖書を読んでいただきたいと思います。これがヘブル思想です。そのヘブル語で聖書は語られたんですね。まあこのような形で常しえの命に私たちは導き入れられることになります。それが再臨ということになるわけですね。キリストが戻ってこられ見姿を表されるとき、キリスト者はキリストのようになる、キリストに似たものとなるというのはもう聖書の至るところで約束されています。すごいことですね。私たち罪に怯えているそんなものがキリストに似たようなものになるって言うんですね。どんなに自分の努力をしてもこれは不可能なんですね。これをキリストがあの十字架で死んでくださったことによってこの贖いを可能にしてくださったということになります。キリストのパルージア、再臨というのはキリスト者に完成をもたらすことになります。私たちは今この二面性のある世において信じてはいるけれどもまだサタンの影響を受けて、そして罪の肉の体を持ってますね。そのために非常に苦しんでいます。完璧になりえないんですね。しかし体が贖われるとき、よみがえりの体が与えられるとき、私たちは完成するということになります。清めと創造の復興の約束、これは聖書が語っています。ローマ人の8章18節から25節のところを挙げておきました。この箇所でパウロは、この世の崩壊、清め、創造の復興について語っています。私たち被造物すべてですね、体が贖われるまでは埋め木であるというのがパウロが語っていることです。体が贖われるまでは埋め木なんですね。ですから肉体の死によってパラダイスに行ってもまだ完全ではないということです。この体が贖われる体っていうのはもちろんよみがえりの体っていうことですね。この世の重力に影響されない、もう上下するのも自由、どこに見え隠れするのも自由、そういうすごい体ですよね。それが贖われるまでは私たちはうめいているというのがパウロが語っていることです。パウロは正しく私たちの状態を語っているわけですね。そしてこれは人間の罪のために被造物も同じ罪の状態に貶められてしまった、だから被造物も同じようにうめいているということを語っていますね。地が呪われたということは、これは人間の罪によって地そのものも呪われてしまった、これが聖書が語っていることです。人の最初の人が犯した罪に対して地の呪いというのが下されました。これは創世記の3章を読んでいただきますとそのことが書かれています。そのためにどんなに苦労しても地はそう簡単には実りを実らせないということが書かれてますね。すごく労苦して汗水垂らして 働く。ですから労働というのがいかに大変か。でこれは今の時代は必ずしも労働だけではなくって、まあ仕事がいろいろありますよね。でもそれも大変です。仕事をするってことは生計を立てるってことは大変なんですよね。それは地が呪われた神の裁きの一環であるってことです。これが全部元に復興される、戻されるのは再臨の主によってということになるわけです。人々の復活と裁きは全創造像の復興の一部としてこれは行われるということです。ですから再臨という時に裁きと蘇りがある、全部この現象が伴われるということになるわけですね。この聖書外の信仰体系というのをここに挙げておきましたけれども、この違い、ご存知の方はおられるでしょうか。聖書外の信仰体系あるいは、宗教ですね。多くの宗教があります。実は宗教というのはこの物質界の、この完全ですね、完全な平和を語っていないんですね。逃れることを語っています。ですから死んで、この神のもとに行けばそこで全ての問題が贖われる、全ての問題が解消する、つまりこの世からの逃避なんですね。それを語っているのが宗教です。どの宗教もこの地上での祝福を語っていないんです。ところがキリスト信仰というのは実はこの世での祝福を語っている唯一の信仰体験なんですね。この世にあっても主にある祝福、それを語っています。ですから体が贖われること、そしてこの世で生きること、これすごく大事なんですね。聖書外の信仰体系、宗教の中では物質界の完全な平和、これはヘブル語でいうシャロームという言葉ですね。シャロームっていうのは健康だけではありません。そしてこの世の平和だけではありません。全てが完全な状態です。全てが完全な状態がヘブル語のシャロームなんです。イスラエルでは挨拶言葉ですね、シャロームっていうのが挨拶言葉になっています。全てが完全であるように、完全ですか、完全であるようにという挨拶言葉、素晴らしい言葉ですね。これを語っているのは聖書だけということになるわけですね。ゴールに掲げている彼らの信仰体系というのは、宗教の体系というのは、これは霊的存在に移ることの完璧さをあくまでも強調しています。ですから肉の体がある間はいろんな妨げがある、でもそれがなくなった状態で完璧、つまり霊の状態で完璧、この世から逃れること、逃避ですね、それを語っています。でも聖書はそのような肉の拘束から解放されることを完璧とは言ってないわけですね。よみがえりの体が与えられること、これで完璧であるということを語っています。キリスト信仰だけがこの世の救いに対する希望を与えています。ですからこの世が今、どんどん人口が多くなると、食料生産が間に合わなくって、人々が飢え死にするんではないかとか、いろんなことが言われています。でもこの飢え死にの問題というのは、これは非常に悪徳なものが自分のために蓄えるからそういう不公平が起こっているのであって、みんなが分かち合えば、全てのものが十分食べることができるように神は備えておられるんですね。ですから悪徳なものが蓄えて倉庫に自分の将来のため蓄えるから、この問題が起こっているわけです。そういうふうに考えますと、神はこの世においても全ての人が生きるにふさわしい条件を満たしてくださるということが言えます。ですからこの世のことも神に任せれば、全て神が導いてくださるということが言えるわけですね。このように、体を与えられた人々が、直接神のご臨在されるところにやがては住むことになる、その未来を約束しています。ですからその未来というのは地上になる神の国です。天国、天国って言いますけれども、 天国っていうのはパラダイスは天国です。これはまだ完璧な状態ではないんですね。やがてよみがえりの体が与えられて地上に、王国が始まるんですね。でこれが完璧な状態です。ですから私たちは一時的に、死が訪れますと、体がなくなって魂と霊の状態になって父の身元、神の身元に行きます。これがパラダイスなんですね。でもこれは完全ではない。キリストの再臨の時、先に、そこに行っているものもよみがえりの体が与えられます。そして自由自在に天と地をこの自由自在に、この降りてまた住んでということができるようになるわけですね。これが聖書が語っている信仰体系ということになります。この世に対してキリスト信仰は希望を与えているわけですね。この世ですから、この世に神の国が成就するということはすごく大事です。逃避することではないんですね。神はそのようにこの世を支えてくださいます。天地の消失というのは、これは黙示録の20章の最後の方を読んでいきますと、天地が消えるということが書かれています。でこれはキリストの再臨の一環として最後に起こることです。キリストが地上で千年支配を、支配者にされますね。その後最後に、天地の消失ということが書かれています。この時初めて現存の天地が消失します。それまではまだ消失しないんです。ですから大丈夫です。どこか惑星とかなんかそういうところに逃れるとか考える必要ないんですね。神は全てを備えてくださいます。ですからそこら辺も間違って考えられています。もう世が消失してしまうから、この地球から逃れて惑星かどっか、そこに宇宙人と一緒に住むみたいな、とんでもないことです。宇宙人どころかこれは悪霊と一緒に住むことになるわけですね。ですからそういったことに騙されないでください。主はちゃんと備えてくださいます。そして現存の天地が滅びるのは千年支配の神の国の終わりです。千年というのが、私たちの考える千年かどうかこれは分かりません。でもとにかく一定の期間、主イエス・キリストの支配があるわけですね。その後現存の天地は滅びます。ですからキリストの再臨という時に、あの黙示録の20章に書かれている最初から最後のまでが、連合して、いろいろ起こることになるわけですね。再臨後天地が消失するわけですね。そしてキリストにあるものは主の再臨の時によみがえりの体が与えられます。そして千年隔てて、いよいよ現存の天地がなくなる時にもう一回よみがえり復活があるんですね。つまり2回に分けて復活があるということが語られています。でもキリストにあるものは2回目の復活とは縁がありません。もうそのこと考える必要はないわけです。もう私たちは復活の体が最初の時点で与えられているわけですね。ですからこれは裁かれるための復活というのが書かれています。つまり現存の宇宙がなくなる時には全て生きたものは神の前で申し開きをしなければならないわけですね。そして裁かれて地獄に入れられます。あるいは後に学びますけれども、必ずしも全てのものが地獄に行くわけではないようです。さて復活ですね。正しいもののよみがえりと悪者の復活ということで、実はよみがえりという言葉と復活という言葉を書き分けました。でおそらくギリシャ語では、この正しいものがよみがえるというときは永遠の命によみがえるんですね。でこのよみがえりと悪者の復活というのは永遠の滅びによみがえるんです。ですから内容が違うんですね。でおそらく、これを書き分けた方がいいんではないかと思います。ですから私自身は、悪者のよみがえりって言い方をしません。 悪者は復活という言葉を使います。というのは聖書の中に第一と第二の復活、第二の復活は悪者なんですね。ですから、正しいものはよみがえりという表現をしています。これは永遠の命によみがえるわけです。滅びに復活するのではないんですね。おそらくこれは分けた方がいいんではないかと思います。で、両者の復活を一括して語っている箇所があります。ヨハネの5章の25節から29節のところですね。それからその次は、信じる者のよみがえりだけに言及している箇所があります。これはマタイの福音書の24章の29から31節挙げておきました。もっともっと他にいっぱいあるんですよね。でも全部挙げるとキリがないものですから、一部だけを挙げました。そしてこの信じる者のよみがえりの文脈ですね、その中でキリストが終わりの日のよみがえりが、キリストを信じる者にとっては確約であると教えられました。このよみがえりというのはもちろん永遠の命によみがえるということですね。これは確約です。ヨハネの福音書の6章の35節から58節、命のパン、永遠の命、によみがえる、このよみがえることですね。それからこの世で報いを期待することのできないものに対して親切をし続けたものですね。それがよみがえりに伴う裁きで報いられることを主は語っています。ここの箇所、ルカの福音書の14章12節から14節を挙げておきました。この世で報いを期待することもできないもの、これはキリストが何度も語られたことなんですね。例えば教会の中で、本当に献金を捧げることのできないようなものとか、そういう人たちがいるわけですね。そういうものに対して、さあさあどうぞと、良い席にいらっしゃいという形で面倒を見るとか、あるいはこの世で報いを望むことができない人に対して愛の施しをするとか、そういうことをキリストはものすごく語っておられるんですね。残念ながら実行に移されていないんですね。その反対が行われています。得をする者、自分が何らかの利を被る者に対してはすごく心安く迎え入れるわけですね。でも実際には見返りのない者に対しては非常に冷たい態度が教会の中でも取られています。でもキリストはそのことを何度も何度も繰り返し忠告されました。その一つがこのルカの14章の12節から14節ですね。この世ではそのような者たちに施しをしたからといって報いは望まれないんですね。でも神はその一つ一つを覚えておられます。ですからキリストが再臨されるとき、それは全て報われることになるわけですね。そういった意味で信じる者に対して善行すること、そして親切をすることをキリストは奨励されたわけです。復活に関するパウロの教えたくさんあります。コリント人第1の15章の12節ですね。ここでパウロは教会の中にも体のよみがえりを信じない者がいる、信者がいるということに驚きを表明しているんですね。で、実はこれはパウロだけの話ではなくって、キリスト教神学の教会の中にもそういうことを平気で語られる牧者がおられるんですね。パウロはここでびっくりしてるんですね。教会の中にも体のよみがえりを信じない者がいるとはどういうことなのかということですね。で、これはやはり今の時代こういうことが現れるということが分かっていたので、パウロの警告というのは意味があるんですね。そういう驚きを表明しています。そしてそのような考えは信仰にとっては致命的であるということを語ってますね。コリント人第1の15章12節から19節、この15章というのはよみがえりについてかなり詳しくパウロは語っています。信じる者はキリストと一体であって体のよみがえりに預かるということは、これはパウロの生命の真髄であるということを 語ってますね。パウロにとってこのことは語らざるを得ないわけです。それぐらい重大なことなんですね。ところが2000年経ちますといつの間にか再臨もないとか、よみがえりも、私はよみがえりの現場を目撃したわけではないので、それが確かな証拠であるとは言えないということを平気で言われる牧者もおられるんですね。でもこれはキリストの約束です。これははっきりと確定的なことなんですね。コリント人第1の15章20節から28節のところです。そしてこのテサロニケ人への第1、4章の13節から17節のところでは、ここはすでに死んだ者たちがどうなるかということで、パウロはすごい励ましをしているんですね。自分たち生きている者が再臨の死にもしかしたら会うかもしれない。自分たちはこのまま生きて再臨の死に出会うかもしれない。だけど先に死んでしまった者はどうなったんだろうということですね。死んだ者はパラダイスにいますから、主の身元にいるわけです。そのことに対してパウロは、すでに死んだ信者のよみがえりは生きている信者の前によみがえり起こるということをはっきり語っているわけですね。心配することはない。先にパラダイスに行っているものがまずよみがえります。ですからこれは生きている信者に希望と慰めを与えることになったわけですね。信じて死んだものが決して無駄ではなかったということですね。必ず覚えられています。そして最初によみがえることになるわけですね。これがテサロニケ人への手紙の第1の4章13節から17節の箇所です。まあ、このような形で、パウロはこのよみがえりが確実な約束であるということをはっきりと語っています。さて裁きですね。裁きについて、キリストが再臨されますと裁きが行われます。正しい者へは報酬の裁きですね。まあ、裁きといっても報酬が与えられるわけですから、これは嬉しいことですね。悪者には懲らしめということになるわけです。マタイの福音書の13章の24節から30節のところでは、未信者信者を問わず全ての人々に裁きがもたらされることが書かれています。そしてテモテ第2の手紙の4章の6節から8節のところでは、キリストの再臨というのが、信者に対して立証ですね、報いが与えられる、それが証明されることになるわけですね。正しかったことが証明されることに言及している箇所です。そして再臨が未信者にとって裁きをもたらすことは、ユダの手紙の14節から15節です。ユダの手紙は1章しかないので、ここに14節15節というのを節を入れておきました。このようにこれは再臨に関連して付随して起こる出来事として、よみがえりと裁きというのが一貫して語られています。さて信者と未信者の両方に対する普遍的な復活と普遍的な裁きについてですね、ここに実は挙げておきましたのは、マタイの福音書の12章の39節から42節のところですね。キリストは非常に得意な形でこのメッセージを語っておられます。12章ですから、13章とマタイの福音書の13章というのは、例えが多く語られているところです。神の国の例えが13章で語られています。そしてキリストの方針が変わるわけですね。12章まではキリストはご自分の同胞に対して福音を伝えようという、一生懸命そのことに専心されたわけですね。しかし聞く耳がなかったわけです。そこで13章からは、もうまともに聞く耳のない者に対してはまともに話をしない、例えで語ろうと言われて、13章からは例えが登場するんですね。で、例えというのは決して分かりやすく話すという意味ではありません。 むしろ例えというのは考えなければ何を言っているのかわからないので、キリストのメッセージを真剣に自分のものとして捉えようとする人が、自分はこの例えの中のどの登場人物に匹敵するんだろうかということで比べるわけですね。そのことを通して自分がもし悪者の立場にいれば正しいものに変えられる必要があるということで学ぶわけなんですね。ですから例えはそういう意味で語られます。ですから考えようとしないもの、キリストのメッセージを真剣に受け入れようとしないものには何のことかわからないというのが例えなんです。で、13章以降は例えで語られる。それは裁きの一環としてそのようなことを主は語られたわけですね。で、12章というのはまだご自分の同胞に対してとにかくメッセージを語ろう、福音を語ろうと主はされたわけです。で、ここの12章の39節から42節のところに非常に珍しいことが書かれています。これはニネベの人々、そしてヨナのヨラの説教を聞いたニネベの人々ですね、それからソロモンの時代の南の女王シェバの女王ですね、それが登場するんですね。で、ここで主が語られたことは一体何であるかということですね。裁きに関して主は2つの例を挙げられました。ここに NIV の訳を入れておきました。 NIV はこのギリシャ語に従って、ギリシャ語文法に従ってこれを未来形でこの訳しています。これは未来のこととして語られているんですね。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々に罪の判決を下すであろう、罪を定めるということですね。なぜなら彼らはヨナの説教で悔い改めたからです。これが最初の裁きの例ですね。二つ目は南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に生き返って、この時代の人々に罪の判決を下すであろう。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。で、ここで3つの時代にかけて異なった人々が登場するんですね。まずこのヨナが宣教したのはアッシリアの首都であるニネベだったわけですね。はるか昔の時代です。それからそれよりもさらに昔がこの南の女王なんですね。ソロモンの時代のシェバの女王、ソロモンの知恵の話を聞いて、ソロモンのメッセージを聞きたいとしてはるばる南方からやってきた、これがシェバの女王ですね。ですから時代が違います。そしてこの時代の人々っていうのが登場するわけですね。この時代の人々というのはイエス・キリストの時代の不信仰なユダヤ人です。聞く耳がない不信仰なユダヤ人ですね。この違った時代の人々が、この一度に裁きを受けるような形で語られているわけです。ということはこの裁きというのは一時的な裁きではなく最後の裁きのことが書かれているということですね。ですから私たちの時代にとってもこれはこれから起こる最後の審判、いわゆる最後の審判というのをこの世の最後の裁きっていうふうに捉えれば、いわゆる最後の審判のことが書かれてるんですね。ですからすでに以前の3つの時代の者たちがこの最後の裁きの時に全員登場するわけですね。そのような形で非常に貴重なメッセージが語られています。で、不定を挙げておいたのがこれは未来形で語られているということですね。ギリシャ語文法ではもっと複雑な未来文法になっていますけれども、それには触れません。このような形でとにかくソロモンの知恵に耳を貸したもの、そしてヨナ、異邦人であるヨナの宣教を聞いて、そして悔い改めたニネベの人々ですね、そういった者たちがこの時代のイエス・キリストの不信仰なユダヤ人を非難するという形でここには語られているんですね。で、実は先ほど言いましたけれども、 最後の審判の時には必ずしも地獄に行く者たちだけではないようであるということに触れましたね。実はここの箇所なんですね。これは3つの時代の人たちが最後の審判の時に登場しています。そしてその時にこの耳を傾けた、宣教に耳を傾けて悔い改めた者たちがイエス・キリストの聞く耳のなかったユダヤ人を非難するという形で書かれているんですね。でこれは裁き深さとして、その立つという意味ではありません。同じようにそこで裁かれるんですけれども、その自分の行動を語るときに、聞く耳がなかったユダヤ人は恥ずかしく思うような、そういう状態で非難されるということがここに語られているようです。そしてここには立つという動詞が用いられています。で生き返るという動詞が用いられています。でこの生き返るというのは蘇るということですけれども、立つもそして生き返るもこれは同じ蘇り復活という意味で語られています。復活ですね。ですから最後の悪者の復活というんですが、第二の復活のシーンがここで語られている貴重な箇所ということが言えるわけです。でこのこのよみがえるって書いてしまいましたけど、これは生き返るっていうふうに書き直していただいた方がいいですね。立つというのとそれから生き返るですね、それは同じ意味の復活という意味で用いられています。そして裁きの時にとこの時代というのは共に終末論的文脈で語られています。つまり最後の時の裁きですね。そして描写されている光景というのは南の女王とニネベの人々、そしてキリストの時代の不信仰なイスラエルですね、それがこの普遍的な最終的な裁きの座にいるということで書かれているわけです。ニネベの人々、南の女王が同時に登場することによって最後の全世界的裁きの場であるということが分かります。そして彼らがこの不信仰なユダヤ人を非難するという形、罪を責めるという形ですね。ですからもう言い逃れができない形で語られているようです。そうしますとこのニネベの、この悔い改めたニネベの人々と、それから南の女王ですね、は神のメッセージを聞いたことによって最終的にはよみがえらされて、そして永遠の命に至るということが考えられるようです。これはごくわずかな者たちですね。ですから旧約の時代に生きた者たちに関しては、旧約の聖徒はいわゆるアブラハムとかイサクとかヤコブ、旧約の聖徒に関しては、この最初のキリストの再臨ですね、その時のよみがえりに預かります。つまりキリスト者と同じよみがえりに預かるわけですね。しかしそれ以外の旧約時代に生きた人々に関しては最後の時までずっと墓に眠っている。そしてここの場所で最終的によみがえ復活して、そして裁きを受けるということになるようですね。まあ、非常にユニークなメッセージをキリストは語っておられます。ですからここから解釈しますと、最終的にもかろうじて救われる者もいるということが言えるようです。まあこのような形で裁きというのは、この文脈では定冠詞の裁きになっていますから、紛れもなく最後の裁きということになります。裁きっていう時にはいろんな形の裁きがあるわけですね。ですから定冠詞がついているということはもう最終的な裁きということになります。それでは先に進んでいきたいと思います。この千年期に関してこう表でまとめておきました。千年期を文字通りの支配期間とみなす見解ですね。ここに千年期前再臨説というのを挙げておきました。千年期前再臨説というのはキリストが千年期が始まる前に来られるという意味です。イエス・キリストが再臨されるのは千年期の前であるという、私自身が取っている立場ですね。 この基本的な見解をここに挙げておきました。千年期という時に文字通り千年間、私たちの感覚の千年間非常に長いですよね、と捉える必要はないと思います。でも一応千年間という時には一定の期間ということです。未来の一定の期間というふうに捉えていただければいいと思います。キリストが再臨されますと、この主の支配が一定の期間起こるわけです。二度の体の復活と二度の裁きがあります。これは異なった時期、異なった対象ということですね。もうすでに触れましたように主の再臨の時のいわゆる最初のよみがえですね、そして最初の裁き、これは立証という意味で信じる者が対象ということになります。そして新約旧約時代の聖徒ということになるわけですね。それに対してキリストの千年支配の後の復活というのは、これは死んだ残りのものすべてということになるわけです。そして裁きが決定することになるわけです。黙示録の記述は基本的に年代順になっています。ですから20章が19章の先に来るというふうに、この順番を変える必要はありません。そのまま19章の後20章が来るわけですね。で、実はキリスト教神学ではそのように順番を変えて解釈しています。ですから不自然な解釈をする必要はないということです。このまま私たちは理解していけば、そのまま主の御旨を知ることができるわけですね。とりわけ、黙示録20章の出来事は19章の出来事に続いて起こる。ですから大患難があって、主の再臨があって、サタンの縛りがあって、そして地上のキリストの千年支配が始まるということですね。地上の千年支配です。天上ではありません。キリストの千年支配の時代には、非常に不思議な現象が起こります。よみがえっていない自然体の人々と栄光の体によみがえらされた、体があがなわれた人々ですね。この両方が共存することになります。これはもう今までによみがえの体が与えられ、信者ですね、信者はよみがえの体が与えられるということに触れましたね。ですからその信者とまだ体があがなわれていない肉の体で入るものが共存するんですね。非常に不思議な現象です。で、これが皆さんにとっては難しいようなんですね。どうやってそういうことが起こりうるのか。で、これは今の時代を考えていただければ、簡単です。イエス・キリストは昇天されました。そして天上、父の身元におられますね。この地上には死はおられないのですが、天上におられるわけです。それと同じように体があがなわれたものは、よみがえの体が与えられますと天上の父の御国に入ります。ですから住む場所は父の御国なんですね。でもその体は、上下自由、自由自在ですね。壁を抜けることもできる、そういった体ですから、天上から地上に降りてくることも自由にできる体なんです。そういう体が私たちに与えられるんですね。で、これは実は御使いがそうなんです。キリストは弟子たちに言われましたよね。あなた方は御使いのようになるということを言われました。御使いというのは今実際に存在しているんですけれども、私たちの目に見ることはできないんですね。天上の、天の天にいる存在、天の領域にいるものが御使いなんですね。しかし御使いは地上に降りてきて人間の体で現れることができますよね。自由自在なんです。まさに私たちも御使いのようになるわけです。ですから、地上に行って、あの人を励ましなさいという主の命令が下れば、今御使いが私たちのためにやってくれているように、私たちもそのように地上に降りて そのように地の人を励ますことができるんですね。ですからこれは決して難しいことではなく、今御使いが私たちのためにやってくれていることを、今度は私たちが御使いのようになってやるわけです。ですからそういうふうに考えていただきますと、この共存ということは決して難しいことではありません。人の罪と肉体の死ですね、これは実はキリストの再臨後千年支配の間続くんですね。ただ天の父の御国に入れられたキリスト者はもうよみがえの体をいただいているので、こういった地上に属するものとしては考える必要がないということですね。でも地上のものが、地上のものとはまだそのまま存続します。ですからその者たちには、肉の体、そして肉体の死というのが訪れます。罪もまだあるんですね。それは肉の体があるということは罪が入っているわけですから当然ですよね。キリストの再臨後の千年支配のメシアの国で未信者はキリスト信仰に入るということになるわけですね。つまりこのメシアの千年支配の国というのは全員がキリスト者になる国です。ユダヤ人も全てがキリスト者になるんですね。というのはもうこの千年支配の神の国に入る直前にゼカリア書に書かれているように、ユダヤ人は全員イエス・キリストをメシアとして認めます。全員一日のうちにしてそれを認めるわけですね。ですからその千年支配の国というのはこのメシアを受け入れたユダヤ人が全世界に出て行ってキリスト信仰を伝えることになります。でそれを助けるのが天使のようになった、キリスト信者ということになるわけですね。助けるんです。千年間の間というのはどういうことが起こるかといいますと、キリストの掟に従わない者にはすぐに裁きが下ります。後からここの箇所を読んでいきますけれども、今の時代というのはサタンとか悪霊悪いことをやっています。そしてサタンに取り憑かれた悪者も悪いことをやっている。でもすぐには裁きが下らないんですね。ですから私たちの中にジレンマがあります。でもこの千年支配の神の国というのは従わなければすぐに処罰が下ります。例えば働きたくない怠ける者がいるとしますね。怠ければ食べるものがないわけです。飢え死にします。それが千年支配の神の国です。もしそうでなくて、生き延びたいと思えば神の掟に従わなければいけないということになるわけです。もう有無を言わせず神の掟に従わさせられる時代というのがこの千年支配の神の国ということになります。千年間の支配の間、現存の天地は存続します。この地上はまだ大丈夫です。存続するわけですね。やがて最後に滅びるまではこの状態はそのまま続くということになります。千年支配の終わりですね。何が起こるか、サタンが解放されます。サタンは、主の再臨、と同時に地下牢に閉じ込められましたよね。地下牢に閉じ込められました。ですからそこから出てくることができないわけです。堕天使も悪霊も、そういった誘惑をすることができない。だから千年支配の神の国というのは掟にのっとって生活しようとするものは誘惑がないのでそれを実行することができるんです。今の時代は誘惑があるんですね。サタンの力があります。だから自分ではそのつもりでいたのにいつの間にか歪められていたりするわけです。でもそれが一切ない時代が千年支配の神の国です。サタンがその牢獄から解放されるんですね。なぜ解放されるかお分かりですか。つまり罪の体があるということはまだ反抗反逆精神があるということです。ですからキリストの神の国においては掟に従わざるを得ないんですね。 ですから怠け者も怠け者で折れないわけです。そうするといやいやながら掟に従っているわけです。そこにサタンが解放されて、そういった反逆の分子を寄せ集めるんですね。そうしますと本当に海辺の砂ほども多くの人が集められるということが黙示録の20章の終わりに書かれています。残念ですね。しかし、その反逆分子全ての滅びが一瞬の間に来ます。サタンはこの時初めて地獄に投げ入れられます。地獄にはすでに2人の人物が入っています。これは偽預言者と、反キリストですね。これはもう19章の終わりのと黙示録の19章の終わりのところで投げ入れられているんですね。ですからサタンが3人目ということになります。そして大きな白い御座の全人類の裁きがあります。でこれは、全て蘇らされた、全て復活させられたものが神の前で裁きを受けるということになるわけですね。でこれが、私自身が取っております千年期全再臨説の概要ということになります。この千年支配の概念ですね、どこからこの千年支配という言葉が出てきたのか。でこれは黙示録の20章の1節から7節だけに、実はこの千年期ということが書かれているんですね。ですからこの黙示録の20章の1節から7節のところを解釈して、そしてよく似た他の箇所から、全てをその解釈を持ってきますと、この千年支配というのがメシアの時代ということになるわけです。聖徒が支配する時代です。そして2つの復活、最初と最後の復活があるということですね。2つの復活、第一の復活と、そして第二の復活というのは、その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったという形で第二の復活があるということが書かれていますね。この1と2に用いられている用語は全く同じ用語です。復活、生き返る、先ほどの立つということがですね、全く同じ用語が用いられています。つまり体の復活への言及ということになるわけです。これらの2つの体の復活は、千年を隔てて起こるということになります。千年期というのは永遠の御国ではありません。しかし現今の時代、この世よりはるかに素晴らしい贖われたものの時代ということになるわけですね。さてそれではゼカリア書から学んでいきたいと思います。ゼカリア書の14章の6節から17節のところですね、お読みいたします。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。全土はゲバからエルサレムの南リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から大地の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの櫓から王の坂舟のところまで、そのまま残る。そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々の民にこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その日主は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いに殴りかかる。 ユダもエルサレムに戦いを仕掛け、周りのすべての国々の財宝は金銀衣服など非常に多く集められる。馬、ラバ、ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は先の災害と同じである。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない子族の上には雨が降らない。これがベシアの時代が実は書かれているんですね。でただ、12節から14節の箇所はこれはベシアの時代の前ですね。ベシアの時代に入る前の様子が語られているようです。このベシアの時代の前、4節から5節も実はその前の状態ですね。キリストがどういう形で再臨されるかが書かれています。ですからお読みしませんでしたけれども、4節5節を見てみたいと思います。オリーブ山が登場します。イエス・キリストが、昇天された場所はオリーブ山でしたね。オリーブ山というのはエルサレムの神殿の山と呼ばれるモリアの山というのがあるんですけれども、そのモリアの山よりも100メートルぐらい高いんですね。つまりオリーブ山に立てばエルサレムが全部見下ろせる形になります。このオリーブ山がここに登場します。待望の主ですね、キリストの再臨、その主が降り立たれる。このオリーブ山の頂上に足を置かれるわけですね。その瞬間何が起こるか、大地震が起こるんですね。そしてオリーブ山は南北に真っ二つに裂けます。びっくりするような現象、大地震が起こればそのようなことは可能ですね。そして真っ二つに南北に分けられますから、ずっと溝がずっと走ることになります。でこれが東は視界がありますね。東に視界があります。そして西は地中海があるんですね。この東の視界、そして地中海が一直線に水が流れるようになるんです。視界というのは水がよどんでいて死んだ潮の海ですよね。この潮の海に地中海の生きた水が流れ込むことになります。ですからここで漁師が魚を取ることができるというのが、これが聖書に書かれていることなんですね。そういった現象が起こります。大きな谷ができます。でおそらくこの地殻異変というのは、この主が再臨直前、主の再臨直前はエルサレムで何が起こるかといいますと、エルサレムに籠城した、ユダヤ人ですよね。ユダヤ人がエルサレムに、籠城する形になると思うんですね。そうするともうどこにも逃げ道がない状態です。ところが再臨の主というのは救いの主ですね。主が来られると真っ二つにこの溝ができます。そうしますとおそらくエルサレムにいたユダヤ人たちがこの逃れる道を得ることになり、その道伝いに逃げることが考えられるんですね。ですからおそらくエルサレムからもうどこも行くことができない、包囲されてしまって大変な状態になっている、そういった状態の時に主が再臨されて、そして道ができるので、その道伝いにエルサレムにいたユダヤ人たちがそれぞれの場所に逃れるということが考えられます。ですからこういう形で再臨は起こります。でその時は、道ができて逃れることができればいいですけれども、大地震ですから、それによって多くのものがなくなるということが考えられます。ですから主は残されるべきものはこのような地震を通しても残されるということが言えるわけですね。このことが考えられます。そして預言者ゼカリアは私の神主が来られるということを語っています。私の神主、これはヤーウェとしてメシアを認めた信仰告白なんですね。で新約の時代は不信仰であると言われたトマスが実は唯一の人なんですね。つまり我が主よ我が神よということで、 イエス・キリストをただ主ではなくヤーウェであると認めたんです。神である、旧約の神であると認めたのがトマスなんですね。ですからトマスは不信仰どころかもう触れないで、最終的にはその御傷に触れてないんですよね。でも直感的にこの方が誠の神であるということを感じて、そしてすぐに信仰告白した人です。そのようにゼカリアも、ここで私の神主が来られるという形で、この方がヤーウェであるということを語っています。そして主ご自身はすべての聖徒たちを引き連れて誰の目にも明らかな形で来られます。ですからこのすべての聖徒という時には、蘇らされた敬虚で蘇らされた、主の死を信じる者たちですねがみんな主と共に、それからは常しえに主と共なるということが書かれてますよね。そういう形で、ずっと主の後に従っていくということになるわけですね。そして6節から7節のところにはその日が不思議な日であるということが書かれています。メシアの時代というのは昼も夜もないわけです。メシアは神ですから光その方ですね。もう夜とか昼とかっていうのはないわけです。気象学的にも地形学的にも新しい時代を画するにふさわしいユニークな日で始まります。そしてエルサレムが隆起するんですね。オリーブ山が100メートルぐらい高いオリーブ山から主は見下ろされてエルサレムのことを嘆かれましたよね。ところがこの地震が起こった時にはオリーブ山が低くなります。そしてこのエルサレムが隆起するんです。エルサレムの周りは山々があるんです。高きところと言われている山々ですね。異端の神々を祀るところがあってエルサレムは盆地なんですね。ところがそれが隆起します。ですからこの気象、この地形学的にもそして霊的にもエルサレムはこの中東一帯の一番高いところになるんですね。中東では、一番高い山はヘルモン山が一番高いんですよね。でもおそらくこのヘルモン山も地震によって、この低められ、そしてエルサレムが隆起するんです。こういう現象が起こります。ですからエルサレムは名実ともに主が、この君臨される政府の場所となるんですね。主はただ一人、皆もただ一つですね。イスラエルの民へのこれは約束です。ヤーウェは一人の、ただ一人の神である。この約束が、ヘブル時代与えられていました。これが成就することになります。そして今まで乾ききって死んでいた海にも水が流れるようになります。新しい水、湧き水が流れるようになるわけですね。ですから生ける水が流れるような、地を潤すような、そういう時代が訪れるわけです。今イスラエルは結構灌漑が進んでいるので、灌漑用水で満ちて空から見ると非常に緑が多いそうなんですね。でももうそういった灌漑じゃなくっても水が溢れ出るような、そういう時代が到来することになります。でアラバというのはここに特に挙げておきましたけれども、よく聖書の中には登場します。これはイスラエルの全土が低湿帯になります。ですから隆起するのがエルサレムだけで、あとは全部 低地帯ですね。そういう状態に低められます。でアラバというのはこれは平地という意味なんですね。でヨルダン峡谷がありますけれども、この雨季と乾季によって、ヨルダン川を流れる水の量が違ってきます。で雨季の時には水がなみなみと注がれるわけですけれども、乾季になりますと、ほとんど平地の状態になるわけですね。これがアラバということになります。この申命記、挙げておきましたけれども、申命記の1章の7節3章の17節を見ていただきますと、アラバの地理的な定義がなされております。でこの地高帯という言葉をここに挙げておきましたけれども、実はこのアラバの平地というのはガリラヤ湖の北のレバノンですね、 レバノン山脈というのがありますけれど、アンチレバノン山脈ですかというのがありますけれども、このレバノンからずっとヨルダン峡谷を下って、そしてあの紅海といわれる 赤羽湾ですね、そこにまで至るあの地の溝になっている部分ですね。ですから雨季になりますと雨がそこを流れるわけですね、寒気ですとそれが平地になる、そういう地溝帯があるわけですけれども、この地溝帯というのはあの一番深い地溝帯だそうなんですね。でこれアフリカまで、ずっとこの地溝帯が走っています。ですから、地理学者たちはこの聖書に書かれているオリーブ山に地震が起こった時に地が真っ二つに分かれるということは、そこに初めから地溝帯があるので、そのことはいつ起こってもおかしくないそうなんですね。ですから聖書っていうのは本当に正しい、この科学的には書かれていませんけれども科学的な事実を立証するのが聖書ということが言えます。ですからそのように聖書というのは聖書に従っていろんな科学のこの発見をしていこうと思えばそこに全部秘められているんですね。もうすごいことですね。で、まあ、それは当たり前ということが言われています。そのように地が裂けてもちゃんと裂け目があるそうなんですね。この作られた時期を考えますと書かれた時期を考えますとそんなこと誰も知らなかった時代ですよね。そのように聖書というのは人間の手による書物ではなく神の手による書物であるということがいろんなところから明らかになります。12節から15節はメシアの前に入る時代のことが書かれています。そして16節ですね。16節もそのような形で16節というのは生き残った者たちがこのメシアの国に入るというのが書かれています。でこれは今回は学びませんけれどもマタイの福音書の25章に羊とヤギの見分けという例えが書かれています。これは世の最後の裁きなんですね。であれは未信者に対する裁きです。未信者に対してどのような基準で、この最終的な神の国に入ることができるかという基準が書かれているんですね。でそれは誰でも必要としているものに施しを与えたり愛の技をしたものですね。それは私イエス・キリストが言われるわけですね。私にしたと同じであるということです。ですからキリストだと思えば誰でも奉仕をしますよね、技をします。でも誰かわからないような本当におんぶだけしてくるような人に対して誰も愛の施しをしない、これがこの世の通念ですね。でもそのようなものをいたわり、そして、まあ、ユダヤ人特に週末末期は迫害に、窮するユダヤ人ですね、そういった人たちを助けた場合それはキリストご自身にしたことになるということを主は言われました。でそれが最終的に、ハルマゲドンの戦いを乗り越えて神の国に入るものということになります。ですからこの16節のところにエルサレムに攻めてきた全ての民のうち生き残った者はというのがありますね。これは最終的な戦いはハルマゲドンの戦いです。その中で主によって生き残らされたものですね。それはこの羊とヤギの裁きによって良しとされたものは神の国に入ります。で幼子たちは全員入ります。幼子たちは死んでも生きても神のもとに行くわけですね。ですからむしろ幼子たちの育成ではなく自分自身が神のもとに行けるのかどうか、そのことを真剣に考えなければいけないということになります。幼子に関しては神の救いの手はいつもあります。ですから、まあ、幼子に対する祈りを私たちがしていくときに主は必ずこの未信者信者を問わずですね、幼子に関しては守りの御使いを送ってくださるということが言えると思います。このように生き残った者たちは神の国に入ります。そしてカリオの祭りを祝うということが書かれています。でこのカリオの祭りというのはイスラエルの民がバビロン捕囚にあって、そして70年後に本国帰還ということでもう一度エルサレムに戻されました。 その時にずっと引き続き行われた祭りがこのカリオの祭りなんですね。ですからこのカリオの祭り、カリオの祭りっていうのはユダヤ人だけではなく、すべての異邦人を含め、すべてのものが喜び楽しむ祭りですね。ですからすべてのものが入る神の国で、このようなカリオの祭りが守られるということになるようです。そして17節のところでは雨が降らないということが書かれていますけれども、雨が降らないというのはモーセの掟を見ればすぐ分かりますけれども、律法に対して不従順であるとき、民の地にはこの雨が降らなかったんですね。そのために雨乞いですね、もう主よどうぞ許してください、雨を降らせてくださいということで真剣に神を求めたわけです。ですから裁きの一環として雨が降らないという現象が起こります。でこれは不従順な士族のものの上には、これはこの宣伝支配の神の国ですよね。宣伝支配の神の国にも不従順なものがいるわけですね。もちろんキリスト宣教がユダヤ人を通して流されます。しかしそれを受け入れない横着なものがいるわけです。そうしますとそのものの地には雨が降らないわけです。作物が実らないんですね。で今はこの搾取っていうことがありますけれども、この神の国というのは働いたら働いたものが全部自分に跳ね返ってくるというそういう時代です。ですから働かなければもう食べることができないというはっきりした時代なんですね。裁きがすぐに下ります。ですから不従順な民も安穏として入れられないわけですね。ですからどうしても掟に従順に勤勉にならざるを得ないというのがこの時代です。そして主への聖なるものという言葉がありますけれども、メシアが支配する神の国というのは全てが聖なるものです。もう聖なるもの俗なるものとの区別がないんですね。ですから全てのものが聖なるものということになりますから、用途もどんなものも聖なるものとして用いられることになるということが言えるようです。ですから戦闘に用いられたような武器であってもそれは良い目的に用いられるということが考えられます。最後にカナン人ですけれども、カナン人は比較的聖書の中によく登場します。で実は聖書っていうのは、同じ場所とか同じ地名とか同じ人名意味があるんですね。でカナン人というのは全部共通した意味で使われています。これは道徳的霊的に汚れたものに、の象徴ですね。汚れたものの象徴としてカナン人という言葉が使われています。で翻訳の聖書ではこれが商人になっているようですね。で実は商人もカナン人も一緒なんです。でカナン人というのは、フェニキアっていう場所をご存知でしょうか。地中海沿岸にちょうど現在のレバノン、ですね、レバノンシリアレバノンの位置にフェニキアっていうところがあるわけですね。フェニキア人の町っていうのがありますね。あのフェニキアの商人、実はフェニキア人というのはカナン人なんですね。でフェニキア人というのはこのツロを覚えておられるでしょうか。ツロというのはすごい貪欲な商人です。この貿易によって、この利益を得たそういう民ですね。このように不純なことをして、儲けた者たちですね、商売をした者たち、これがカナン人ということになります。フェニキアのカナン人ということですね。ですから、商人イコールフェニキアのカナン人という意味で使われています。同じ言葉として用いられています。ですから、そのように翻訳では商人という言葉が使われているようですね。でも言語はカナン人ということになるわけですね。代名詞のように商人の代名詞のように用いられたのが、このカナン人という言葉です。搾取をしたり騙したり、そういう不当な手段で商売をしたそういう民ですね。そういった意味で呪われた民として聖書の中には登場しています。これ頭に入れていただければ、聖書のいろんな箇所を読むときにそのように理解していただければいいのではないかと思います。はい、それでは今日はこの最後にゼカリア書を学びましたけれども、実は このイザヤ書の箇所をここに挙げておきました。イザヤ書の11章の6節から11節と、65章の17節から25節の箇所ですね。でここを見ていただきますと、その千年支配の神の国には、この狼が子羊と共に宿るという有名な箇所ですね。もう危害を加えるものがない。ですから動物もこの人との間で非常にこの和解ですね。もう動物が人間を食べるとかっていうことがない、そういう時代ですね。ですからおそらく、まあ、菜食っていうんでしょうか、そういう時期になるのではないかと言われています。でこれもぜひ読んでおいていただきたいと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。